おはようございます。今日は四色のところを見たいと思います。皆さん、新約度を見ると、女性たちのがたくさん出てますけれども、特に、マルタとマリアと話を私はよく覚えていると思います。ベタニアに住んでいたそのマリアとマルタ、その彼らは兄ラジャロが死んだことで、悲しく泣いていました。その時イエス様が訪ねてこられ、こう言われました。信じるなら神の栄光を見ると。皆さん、私たちは人生の中でいろんな問題がある時、ほとんどの人たちはその順番においてイエス様とぶつかる、あるいは葛藤するということが結構あります。何の話でしょうか。私たちは神様に、イエス様に言うんです。見せてください。そうすると信じます。そうですね。見せてください。すると私は信じます。でもイエス様は、イエス様の答えはいつも同じです。信じなさい。すると見るから。ハレルヤ。このことは何でしょう。順番が間違っているということをイエス様は私たちに話していると思います。見てから信じるということは皆さん信仰ではないということ。それはただの確認です。また、認定しかならないということになります。だから信仰ということは見えないことを信じるものが本当の信仰であると。それでヘブル書のこと、ところでは、信仰は望んでいることを保証すること。またイエス様は、見ずに信じるものは幸いです。というように言われました。だから、信仰ということはまず、信じてから神様のこと、栄光を、働きを確認すること、そういうことが信仰だと聖書は話しています。今日の箇所である四色の内容はほとんどが戦争、戦の物語ばかりです。しかしこの核心、キーポイントは何でしょうか。当時の戦いは国対国、人との人との戦いではなく、何でしょうか。聖人、神々との戦いであることがキーポイントなんです。当時のイスラエルは現実的に周りの多くの敵と戦わなければならなかったんですね。しかし霊的に見るとその戦いは神様を対敵する多くの神々の前で、信仰があるかどうかを争わなければならなかった、自分自身との霊的な戦いだったということになります。理解できますか。敵との戦いではなく、結局は自分がどれくらいの信仰を持っているのかを表すことが、この当時のイスラエル民たちの戦いであるということです。だからイスラエル問題は何でしょうか。環境がどうであって、条件がどうであって、そのことをもって戦うことではなく、神様の御前で正しい信仰を持っていて生きているか、そうではないか、そのことを、それで自分の考えままに生きているか、その戦いだということ。その中で今日の聖書を見ると、デボラという人が出てますけれども、この四色を見るとまるで今日の私たちの生活、また、人生のことをその四色を通して見ることができます。私たちは人生の問題があると、何と言うんでしょうか、環境が問題、条件が問題、そのことを言うんですね。だからそれとの戦いだと私たちは思っているし話します。環境が悪いから、条件が悪いから、私がこうなっているんだと言います。でもそれは違います。それはあくまでも私たちの信仰の戦いです。ハレルヤ。人生の中で起こるほとんどの問題は信仰を持っているからの戦いなんです。神様を信じないとその戦い悩むことありません。なぜですか。自分の考えまま生活すればいいから。しかし信仰を持っているから、 主の御前でどのように正しい信仰を持って生活するかということを考えるから、いろんな問題でぶつかるということです。なので誰が真の神なのかということなんですね。普通普段私たちのこの世の中で生きる私たちに、まあ、二つの霊が働くと思いますね。一つは神の霊、もう一つは悪霊ですね。この中で私たちは土地を選ぶかということになります。それでその選ぶことによって人生が、まあ、勝つこともあるし負ける時もあるということになります。今日の聖書を見ると、獅子の名前が出てるんですけども、イスラエルには12名の獅子がいました。その中で唯一の女獅子であるこのデボラが今日の4章で出てきます。皆さん今日は、母の日ですよ ね。うちの教会は、前からちょっと女性の日として、まあ、記念しているんですけれども、今日の全ての女性皆さんおめでとうございます。その意味で今日はこの養子明けのことを少し後にして、この獅子記の中で唯一の女獅子預言者だった、デボラの話を、少し申し上げたいと思います。今日3節 4節5節読んでくださいましたけれども、今1節からのことを見るとデボラがどんな廃墟の中で出たのかは書いてあります。当時の、ハツオールを治めていたカナンのヤビンがいました。このヤビンは強大な軍隊を持っていて、またその上に鉄の戦車900台を持っていたと書いてあります。そのヤビンはイスラエルを20年の間、まあ、ひどく圧迫したと聖書には書いてあります。こんな敵に対抗して戦うのは結構難しいです。なぜならとイスラエルにはもうまともな武器一つも持ってなかったからです。だからこのヤビンと戦うと 100% 負けるということになります。でもそれにもかかわらず彼らは戦わなければならないんです。なぜならとここで負けちゃうと、もう一生カナンの三種の上で岩の間で生活するしかなかったから。だから彼らは神様に求めたということ、叫び求めたと書いてあります。その時神様が彼らイスラエルの話を聞いて、イスラエルを救うために獅子として立たせたくださった人がデボラという人です。問題は皆さん、当時の戦争は戦いは男だけがすることですよね。民を数える時も戦争で戦える人を数える時も女は含まれなかった存在です。ところが神様はなぜこんな女をイスラエルの獅子として預言者としてリーダーとして立たせてくださったのか。デボラがイスラエルの軍の長だという話は、敵はもちろんイスラエルの民たちも、まあ、最初はがっかりしたかもしれない。この戦いはもう負けるに違いない、そう言ってため息をつく、そんな状況だったかもしれないです。なぜならとその時代はそうだったから、その問題は環境がそうだったから、条件がそうだったからという話なんです。なぜ神様はこんなことをなさったのか分かりません。もし気になる方は後で天国に行けば神様直接聞いてみてください。しかしここではっきりしていることは、神様は男女の差別はないということです。聖書をよく見ると多くの女性たちが登場するんですけれども、とっても大事な時、 女性たちを通してメッセージを伝えていらっしゃる神様のことを見ることができます。聖書には女性の名前が結構出てますけれども、イスラエルの、歴史を見ると、まあ、何人かの女性たちが特に名前がそこに入っているんです。今デボラというその人もそうなんですけれども、12人の獅子の中で唯一の女獅子預言者です。今デボラがいるところがどこでしょうか。今五節に書いてありますけれども、結構珍しい方言がこの五節に出てます。ラマとベテルの間にいたと書いてあります。ラマとベテルの間にいた、この聖書を書いたのは、詩式を書いたのは、まあ、サムエルというように言われていますけれども、なぜサムエルはこのことのように、まあ、正確にラマとベテルの間にいるというように表現したのか、意味があると思います。聖書で土地ということは、ね、たまに神様の志を表すものでよく使われます。それである人の、まあ、証明した彼らを呼んでくださる神様、また神様からの名刺を探していく旅路を、地を探していくというふうに、まあ、表現している。アブラハムはそうでしょ。アブラハムは行く先も知らないまま神様の言葉に従順していきました。どこまで、カナン地まで。その間にいろんなことを経験しながら、自分に対しての神様の御心は何かことを今発見しながら行ったということを私はよく知っています。じゃあそうするとラマとベテルは一体どんなところなのかということですね。デボラは今自分が預言者としての証明使命を今発見したんです。どこで？ラマとベテルの間で。このことを私たち、まあ、今日の女性の日、まあ、母の日を迎えて少し見たいと思います。皆さん、イスラエルの、すべての人たちの心にある、まあ、共通的なこの、情緒があります。ラマはそんなところなんです。皆さん、ラマは、イスラエルという民族の母と思われる、まあ、ラケルが死んだところなんです。ラケルはヤコブの、妻ですね。2番目の妻、ヨセフの、母ですね。ヤコブが一番愛した、まあ、人、ラケル。それでこのラマということは、母親を失った悲しみと喪失感を経験する地なんです。痛みがあるところ、悲しみがあるところです。イスラエルの人たちには、その心にはみんながそのことを感じているんです。皆さん、日本にもこのようなところがあるでしょうね。その名前だけを聞いても、みんながこの情緒的に痛がるところ。私が知っている限りでは、広島や長崎がそんなところではないかと思いますね。第一次戦争の時の現場のところで、たくさんの人たちが死んだと。だからイスラエルにとってこのラマはどのような場所であるのか、聖書はこのように話しています。マタイの2章18節を見るとこんな表現があります。ラマで声が聞こえる、むせび泣きと嘆きが、ラケルが泣いているその子らのゆえに慰めを拒んでいる、子らがもういないからだ。だから嘆きがある、悲しみがある、そのところがラマであるということなんです。じゃあすると皆さん、ベテルはどんな場所でしょうか。このベテルということは皆さん、まあ、よく、 聞いていると思いますけれども、皆さんもご存知のようにヤコブが一つのはしごが地に建てられていて、その上の橋は天に届き、神の御使いたちがそのはしごを上り下りしているということを夢の中で見たところなんです。すなわち天と地がつながれていることを見ました。神様のことを経験したところがベテルと。それでベテルの意味は何でしょうか。神の家ということでしょう。ラマとベテルはこのように、まあ正反対の意味を持っているんですね。でもデボラは今ラマにもいない、ベテルにもいない。ラマとベテルの間にその境界線上に立てて自分の呼びかけを今発見しているということになります。そこで何をしているんでしょうか。人たちを裁いている、リーダーとして預言者として人たちのことを聞いてから、この神の御心はゴールですよと、そのことを今話している、その使命を今果たしていると。だから神様が自分を呼ばれたその目的が何かを彼女はそこで見つけた。それでそれを実践しているという話になります。皆さんこれは何でしょうか。ラマというところ、さっき申し上げたようにそこは悲しんでいる人がいる、苦しんでいる人たちがいる、喪失された者たちがいる、母を亡くした人たちの痛みを感じている、そのところ、またその人たちがいるところがラマなんです。その人たちをベテルに、ベテルは神の顔を見るところ、神の臨在を経験するところ、神の栄光が現れるところ、そのところに、神の様によって憩いの場、そのところに案内する表示板の役割をする人が誰？デボラだったということになります。だからこのデボラは自分はこの境界線の上に立って悲しんでいる人たちを父の家に無事につけるように案内する、まるで海の上の灯台のような役割をするためにここにいる、これが私の使命だということを今彼女は見つけたということになります。ハレルヤ。皆さん普通の人ならば大体神の父の栄光を見ること、父の御顔を見ることができる恵みがあるところ、ペテルに泊まりたいと思うでしょう。みんながペテルの残り行きたいと思うんです。でもその中にはあまりにも深い悲しみの底に陥って抜け出ることができない人もいるかもしれない。そこに行きたいんですけども、まあ、今の状況が難しくて、まあ、環境が悪くて行けないと思う人もいるかもしれない。私なら、私でももうベテルで住みたいと思うと思います。悲しいところは嫌だ。涙があるところは嫌だ。栄光があって、しかめの御顔を、まあ、見ることができるベテルに住みたい。ほとんどの人はそういうように思うかもしれません。しかし今デボラはラマとベテルの間に立っているということになります。自分の呼びかけを今確認していること。巡礼の道の上で神様の統治、神様の栄光への道を案内する者として今立っているということ。ちょっと皆さん、彼女が座っているところは今どこでしょうか。夏目足の木の下と書いてあります。それでは夏目足の木は何を意味するんでしょう。皆さん私たちはしばしば人生を、まあ、荒野を歩く巡礼として、まあ、描写する時が結構あります、まあ、皆さん荒野は水がないところですよね。あんまり水がないところ、 これはあの水のない荒野を通っている時、もしかして皆さんが夏目足の木を見つけたらどのように思われますか。一番先に、はあ、助かったですよ。なぜそのところ夏目足の木があるということはオアシスがあるということを意味するからです。荒野で砂漠の上で夏目足の木がいるとあるということはオアシスがあるということを意味する。なのでラマにいる人たちが少しでも神の臨在、神の栄光、火浴の地に進めたいと願うときに希望を与えてくれるのが遠いところから見える背が高く立っているこの夏目足の木を見たときだと思います。それを見て新たな希望が湧いてくるんです。なかった力も、まあ、生じるということです。そこに行けば、そこまで行けば、まあ、助かる。新しい新鮮な水を飲める。ただそこまでは行く、そこまで到着するとまた力が与えられてベテルまで、神様の家まで行く力が与えられるからです。今そこに誰が、デボラが座っていると。詩編23編はこのところを憩いの右はというように表現しています。すなわち夏目足の木は悲しんでいる人たちが神の家、ベテルの地に、また神様臨在の地へ一歩一歩踏み出せる灯台、ある面では望み、また旗、標識になってくれるものだと思います。デボラがこの役割を知っていたということになります。ハレルヤ。また皆さん、この夏目足の木は普段人たちが神様を賛美するとき、その枝を振りながら賛美します。イエス様がエルサレムに入るときも、人たちがたくさん人たちが出て終了の木と夏目足の木を振りながら賛美したことがあります。そしてこのように夏目足の木は、まあ、背が高いんですけれども、このところどころが、まあ、全部この枝が切られた跡なんです。高く育ったこの夏目足はその体にこの跡を、まあ、痕跡を残しているんです。それは何でしょうか。神様を賛美したこの痕跡になる、神様を礼拝した痕跡になります。人たちがその枝を切って神様を賛美しました。またカリオの祭りの時にはその枝を切って、まあ、カリオを作ってそこで生活もしました。このように夏目足の木は他の人たちのため、他の人たちが神様を賛美するに用いられ、その痕跡を残しながら高く育つのです。少し少し育つのです。だからこの長い、まあ、木は長いんですけれども、全部その痕跡が残っているんです。自分を犠牲するという、もしデボラが預言者として呼ばれましたけれども、当時の社会的な環境と人たちの認識の壁が結構高かったと思います。それを乗り越えなければならなかったんです。結局それは自分との戦いだと思います。なぜ神様の呼びかけがありました。いや、私女だから、今社会的な環境が難しいから、人たち私を認めてくれないから、私はこの預言者、この獅子の役割をできません。どうしたらこの彼女の名前は聖書に書いてなかったかもしれないけど、彼女は 神様の呼びかけを聞いて、このいろんな難しい、まあ、壁を乗り越えて、女性として一つの民族の指導者になったと思います。イエス様の話、信じるなら神様の栄光を見ると、私たちは見せてください、その後から信じますというかもしれない。環境が悪いから、条件が悪いから、人たちの認識が悪いから私はダメですじゃなくて、デボラは神様の声を聞いて従順しました。それもどこで、ベテルではなくラマとベテルの間に立って、人たちのことを裁いたと。その結果はどうなりましたか。この、まあ、6節からの話が出ていますけれども、4章全体が野兵の軍隊の、まあ、軍の長がシセラという人なんですけれども、そのシセラと戦って勝利を得ました。その勝利も男の軍の長ではなく、ヘベルの妻ヤエルがシセラを殺したことによって大勝利が得られました。このヤエルも女性で、デボラも女性で、この4章は女性たちの働きが書いてあります。だから大事な時に神様は聖書を見ると女性を用いられる、その神様の驚くべき計画を見ることができます。日本にもこのデボラのような人たちがいます。まあ、本当に困難な時代に最も阻害され、また痛みを持っていた、悲しみを持っていた人たちをベテルへ導かれた方々がいると思います。その一人がハニーモトコという人です。ご存知でしょうか、この方。ハニーモトコという人ですけれども、この人は日本初の女性の記者、ジャーナリストになります。また婦人の友という雑誌を作った人で、自由の学園を設立した人に知られている。またこの家計簿もこの1904年この彼女が考えて初めてに、この家計簿というものが世に出ました。このワニ元子という人たちは1873年、まあ、青森県で八戸市に生まれましたけれども、17歳の時イエス様を信じて洗礼を受けました。それでその後から彼女はキリスト者としてのこの精神を実践しながら一生を生き抜けた方になります。17歳、高校生ですね。17歳洗礼を受けたから、ずっとその神様の呼びかけのことを考えて、それを実践しながら83歳までですよね、まあ、亡くなられたんですけども、まあ、そのずっとそれを実践しないた人です。このハニモトコは何よりも家庭、その中でも夫人と子供たちに結構関心がありました。まあ、今も昔も女性と子供たちは結構弱い存在として思われるんですけども、1800年の時、日本は明治の時代でしょ、1900の時、結構、まあ、女性としての立場はあんまりなかったその時代。そのためか彼女は夫と共に会社を設立して、まあ、婦人の友というのの雑誌を、まあ、発刊して、子供の友ということも雑誌も発刊しましたけれども、戦争の中で、まあ、神の使用制限があったみたいですね。それで子供の友ということは、 まあ、しばらくは休館したんですけども結局は収監されたんですが、この夫人の友は今にも毎月発刊されるという写真になります。特にこの、羽本子はこの夫人の友を購読する人たちを、まあ、集めて全国的な葬式を作ったんですね。それで、まあ、たくさんの時には全国3万以上 の、 葬式を作られた。しかし今は2万5千個以上の、まあ、葬式を持っている、全国的ですね、その人なんです。ね、家計簿もそうなんです。1904年の時に、まあ、彼女が考案して、まあ、作ったと。このようにこの人は、まあ、21巻の、まあ、本も書いてたくさんのことを活発に活動しましたけれども、クリスチャンとしての精神に基づいて、まあ、この教育ということに力を入れた人と。自由学園ということは結構有名な学園でしょう。その自由とその学の名前もヨハネの8章32節に真理があなたを自由にするというその言葉から持ってきたという話があります。もう一人を紹介すると、この人です。名前、津田梅子という人ですね。津田梅子はこの日本におけるこの上司教育の先駆者と評価される人なんです。それで、上司英学塾、今現代、津田塾大学の創立者になりますね。この人は結構日本を代表する農学者、皆さんも聞いたと思いますけれども、津田仙の次女として生まれました。彼女はただ7歳で、まあ、岩倉使節団に属してアメリカに入学に行きました。入学の生活の中でホームステイしたこの夫婦の影響によってイエス・キリストを受けて洗礼を受けて、まあ、10年間の留学を終えて日本に来てからは、まあ、教師として学生たちを教えるその仕事をしたんですけれども、そこで止めることではなく、結局彼女は、まあ、家族平民の別のない上司教育を施行したと書いてありますけれども、まあお金がある人たち、お金がない人たち、その差別ない、みんなが平等に教育を受けるその権利を求めて、今一般上司の教育を始めるということで、1900年に上司英学塾、子供たちに、女性たちに英語を教える学校を作りました。これが今は、まあ、津田塾大学に名前を変えたんですけれども、それだけではなく、彼女は、まあ、YWCA 日本基督教中止青年会ということもまた作ることになりました。その後にも、まあ、彼女は教育のために多くの活動を知ったということで、女性たちのために、教育と社会進出のためにたくさんの、まあ、社会に貢献したということで、それが認められたのか、2024年新しくのお金が派遣されるんですよね。その時高青年サチの顔になります。見えないところでこのようなクリスチャンたちがたくさんいるんです。羽本子、まあ、津田梅子、今社会的に彼女たちは障害されていた人たちを光に案内した、このデバラのような人生を過ごされたのではないかと。神様は今もデボラのような人を今探していらっしゃると信じます。それがこの羽本子や、まあ、津田梅子のような人になれという意味ではありません。自分が今直している家庭で、職場で、また周りの人たちにイエス・キリストを伝えることで、死から命へ、闇から光に案内する、その役割をする人たちを今神様は探していると信じます。 この二人の女性は皆さん当時の1900年の時社会的な環境条件それを見たのではありません。神様が自分にくださったこの使命を見つけてその道を歩んでいた人たちと思います。当時たくさんの多くの社会的な制限があったと思います。反対もあったと思います。妬みもあったと思います。乗り越えなければならない高い壁がたくさんあったと思いますが、彼女たちはそのこと信仰を持ってそれと戦っていったと思います。そのおかげさまで今はこのように現代女性たちの権利が少しでも伸長されたのじゃないかと思います。その聖書が入る国、キリスト教の教育が入る国はほとんどこのように、まあ、社会的な変革が起こって、まあ、子どもたちの女性たちの権利が伸長されることが見ることが分かります。まるで夏目足の木が自分の枝を切り取ってくれるその木生したように、この人たちが神様を褒めたてるように主の栄光を表すために自分の人生を犠牲して、このようにイエス・キリストのことを伝えたんじゃないかと思います。皆さん、一人のデボラが建てられたことによってイスラエルの歴史上になかった40年間の平和が与えられました。皆さん40年、まあ、長い年ですよね。ダビデがイスラエルを統治した期間が40年です。ソロモンの統治の期間も40年です。しかしダビデは王になってもずっと戦いました。戦いによってやっと平和が与えられて、その次はソロモンがこのダビデのおかげさまで父のおかげさまで40年を平和の中で過ごすことになります。しかしデボラはそうではないです。一度だけの戦い、一度だけの神様に従順することによって自分の呼びかけを確認してそれに従うことによってラマとベテルの間に立っていることによってイスラエルに40年間の平和を持たせたということです。これは大変に驚くべきことだと信じます。皆さん、今は女性の日、今日は母の日ということで、この話を少し、皆さんの前に申し上げたんですけれども、女性だけではなく聖書は私一人に対してこの話を声をかけてくださると信じます。デボラがラマとベテロの間にその場にしっかり立てていたことによって人たちは知恵を求めました。裁かれるために彼女のところに来ました。あそこに行けばデボラがいるからということになります。だから自分を呼ばれたその呼びかけに信仰に反応して、またそれに従順して生きていくということによって、どんな苦難があっても雨風が来てもそこに行けばデボラがいるということ、まるで岩のように大きな岩のように揺るがないその使徒のその信仰を見て、神様はイスラエルの上に平安を与えてくださると信じます。今の時代私たちがそういうような信仰を持つべきだと信じます。ハレルヤ。今は平和が結構あると思われるかもしれませんけども、昔よりもっと信仰生活することはもっと難しい時代だと思います。なぜですか？誘惑されることはたくさんあります。全く揺るがないこの岩のような信仰を持っていて、自分を通して、まあ、神様の栄光を表すその人生、そのために共に祈っていきましょう。 自分自身が私たちが一人一人が立つべきラマとペテロの間はどこなんでしょうか。私たちの教会がラマとペテロの間に立って何をすべきでしょうか。このことを私たち祈らなければならないと思います。ただの信仰生活をすることによって日曜日に教会に来て礼拝を捧げて自分はやるべきことを全部やったじゃなくて、もう何回も申し上げたんですけども、実際生活をすることは皆さんの家庭で職場で、まあ、生活場の中でもっと長い生活をするでしょう。そこでデボラのようにどんな役割をすべきなのかということを私たちは祈らなきゃならないと思います。ハレルヤ。それとして神様の栄光を表すことになります。今夏目ヤシの木のことを考えて、自分の枝を切り取って人たちにあげることによって、それ人たちはそれを振りながら神様を賛美しました。自分がいるところで自分の犠牲のことによって神様を賛美し、神様を表す、栄光を表す、また主の神主の御顔を経験することでできるの人生になりますように、そのデボラのような立場で立って神様を信じる、伝える皆さんになりますように祈っていきましょう。信じるなら栄光を見ると、そのイエス・キリストの言葉のことをもう一度思い出して祈りたいと思います。条件を見て環境を見てから祈るじゃなくて、それも関係なく神様を信じるとそれを乗り越えて主の栄光を見ることができると信じます。アメン。このデボラの信仰を持って一人一人がもう本当にしっかり立つべきところ、皆さんこれから探して自分なりのラマとペテロの間はどこであるのかを今皆さん見つけて祈っていく、一人一人またその教会になりますように祈りたいと思います。アメン。賛美しましょう。